おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天地の作り主である父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ、感謝を申し上げます。5月の最初の礼拝となりました。本当に暖かくなり、私たちの心も体も解放されるような思いがしておりますけれども、どうかその美しい、また私たちのために本当に心よい自然を作ってくださいましたあなたの皆を褒めたたえ、今朝もあなたにいろいろな感謝とまた願いを捧げたいと思いますので、主が共にいて導いてくださいますように感謝をいたします。たくさんの方々が、今ちょうど連休の時期でもありまして、忙しい、また旅に出てらっしゃる方もおられますけれども、どうぞそれぞれの行った先であなたが祝福をお与えくださいますようにお願いを申し上げます。感謝します。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。明日は子どもの日でありまして、大塚さんが今日は子ども向けの賛美歌を1曲選んでくださったんですけれども、ちょっとですね、今日順番に創世記を学んでおりますけれども、今日のお話はなんと創世記の23章でですね、題名がついておりますけれども、サラの死と埋葬ということでございました。で、説教題はですね、最愛の妻を葬るアブラハムというふうにさせていただきました。今からそうですね6年前になりますでしょうか、この場所に小畑進先生という方をお招きして講演会、秋の講演会をやっていただいたことがあります。2008年の11月の3日4日でございました。大変素晴らしい集会となったんですけれども、その小畑先生は次の年の2009年11月26日に、お風呂の中でですね、多分心筋梗塞かなんかだったんだと思いますけれども、亡くなられてしまいました。私たちもびっくりしました。で、先生もしあれだったら行きますっていうことでですね、皆さんにちょっとこう知り合いの方に連絡を取ったんですけれども、こういう通知が参りました。小畑先生の意向によりお葬式記念会などは一切ご無用とのことでありましたということ皆さんいかがでしょうか。ね、自分や自分 の、 その家族が亡くなった時に、お葬式をしないというのはちょっとね辛いかなというふうには思うんですけれども、まあ、ただですね、大津先生はもうすでにあの時は奈良にいらっしゃったんですけれども、奈良の近くに、その近くにありました大学病院のその医学部でしょうかね、そこに検体の手続きをしておられまして、だから家族だけが集まって、そして、大学病院から来たその向かいの車にですね、先生をその送り出すと、それがまあいわば葬式ということだったようであります。でちょっと昨日知り合いの方に連絡をして聞いてみたんですけども、その後どうなったというふうに聞きましたら、まだその検体をした後のですね、そのお骨でしょうか、それが多分帰ってきてないと思うというふうな話でだいぶかかるんですね。場所によって随分その検体の待ち順番があるんだそうですけれども、私たち夫婦も宮崎大学に検体の届けをしておりますが、まあ順調にいけば大体2年ぐらいでですね、お骨になって戻ってくるということでございました。まあ最近はですね、いろんな形の 葬儀というのが行われるようになったということを聞いております。特にあの都会などはですね、その墓地のための十分なその土地を確保することが難しいということでですね、これも聞いた話、テレビで見たかな、あの話ですけれども、あるお寺が大きな建物をつけまして、そこに何万体もこう遺骨を入れましてですね、でちょうどあの、こうタワー式の駐車場がありますよね。入っていくと人間が降りて車がふーんと上がって、あの用事が終わって、まあ、そこに来たら車がどっかに上がったのがふーんってこうポンと出てくるっていうふうにありますけれども、そんなふうにあのご家族の者がですね、お参りしたんだけどずっとボタンを押すとどこかに置いてあったのがぐるーっとこうなってきてですね、目の前に現れると、そこでお祈りをするという、まあ、そんなあの墓地もあるいはそういうその埋葬の仕方っていうのもあるんだそうです。皆様はいかがでしょうか。私どもの教会の墓地はちょうど裏にありまして、納骨堂がこうねちょっと一方にありまして、横の方にはこれぐらいのちょっと空き地が作ってあるんですね。で、その納骨堂がいっぱいになったら、古い方からだんだんこう少し崩しまして地面の中に埋めようじゃないかという話をしたことがあるんですね。で、まあ、私はもうお骨にしないで、もう最初からですね、亡骸をというかその遺骨をこうちょっとね小さく砕きまして、そしてあそこに埋めていただければもう十分だというふうに思うんですけれども、まあ、人によっては最近は自然葬というふうに申しまして、いずれにしても火葬はしなければなりませんので、その火葬してお骨になったその遺骨をですね、砕いて少し小さく砕かなきゃならないと思いますけれども、海に行ってですねこうやって流すとか、あるいは山に行ってですねこうやって埋めてしまうとかですね、まあ、そういうことも行われているんだそうでございます。もともとこの葬るというのは、まあ、例えば風葬、長葬、水葬、火葬、そういう、まあ、いろんなやり方があったわけですけれども、また最近そういうふうなやり方がですね、戻ってきているということでございました。なんか東京の町田だったでしょうかね、市がそれこそ一坪ぐらいの土地をですね売り出しまして、樹木葬というのを考えたんだそうです。で別にもう墓石は建てない、でそこにその木を植える、まあ、個人が好きだったですね、あんまり大きくなると困りますけれども、そんなにそこそこの木を植えてですね、まあ、そこにその遺骨をも埋めて、だから何人でもこう、まあ、埋められるわけですけれども、そこに来てみんながいろいろな話をする、また個人のことを思い出してみんなでその家族の交わりをするとか、まあ、そういうその埋葬の仕方もあるんだそうでございます。さて今日は創世記の23章の途中から読んでいただきましたけれども、一番最初のところをご覧いただきたいと思います。サラの生涯は127年であったと書いてあります。127年、まあこれがその長いか短いかということでありますけれども、アブラハムはですねもうちょっとあと何十年か長かったというのが後で出てまいりますけれども、神様はその後に、その前の頃に、人がどうしてもこう悪に悪にと傾いていくもんですから、人間の寿命にですねそのブレーキをかけられたということが書いてありました。旧約聖書の、創世記の6章の、3節のところですね、主は言われた、 私の霊は人の中に永久にとどまるべきではない、人は肉に過ぎないのだから、こうして人の一生は120年となったと書いてあります。私たちもみんな可能性としては120歳まで生きられるという、そういう可能性を持っているわけですから、もうちょっと元気出していきましょうか。まあそういうことからいたしますと、サラはですね127年だったわけですから、まあ十分に神様の祝福をいただいて、元気で生きたということだったのではないでしょうか。ただちょっとこの辺を詳しく見てみますと、こんなふうに書いてあります。2節、サラはカナン地方のキリヤとアルバ、すなわちヘブロンで死んだと書いてあります。ヘブロン、今ですね、イスラエルの人たちとパレスチナの人たちがですね、まあ、それこそどんどんパチパチやって戦争を何度もこう繰り返しているわけですけれども、ちょうどその境目にある町がこのヘブロンという町だそうでございます。でその時ですね、実はアブラハムは、その前のところですけれども、今開いていただいている聖書の上の段のところに22章の19節のところに、アブラハムは若者のいるところへ戻り、共にベールシェバへ向かった、アブラハムはベールシェバに住んだと書いてあります。あれ、夫婦一緒じゃなかったんかなというふうに思いますね。まあいろんな事情があって、それぞれ別のところで しばらく生活するということは、まあ、一生の中にはあり得ることだと思います。それで、新改訳聖書でもですね、この23章の初めの部分のところで、アブラハムはサラのところに来て、やってきて、そして、サラのために胸を打ってで嘆き悲しんだというふうに、約束をされ、翻訳をされております。もしかするとそういうこともあったかもしれません。まあ、しかしいずれにしても、アブラハムとサラ夫婦にとって、本来は女性の方が長生きするんですけれども、サラはアブラハムよりも早く亡くなっただということでございました。まあ、ここにサラのために胸を打ち嘆き悲しんだと書かれてあります。本当に、奥様に先立たれたというのは本当につらいことだろうと思いますし、私が昔聞いた歌でですね、さだまさしさんの関白宣言という歌があるのを皆様ご承知かと思いますけれども、自分の奥さんに向かって、お前は絶対俺を見とれよとそして俺よりも一日でもいいから絶対長生きしろよというふうにこうね言ってるところがありますけれども、残念ながらアブラハムはそれが叶わなくて、夫が、妻を葬らなければならないということになったのでありました。ところが一つ問題がありました。4節のところをご覧いただきますと、アブラハムが居住していたところ、そしてサラがしばらく住んでいたと思われるこのヘブロンにもですね、アブラハムは自分の土地を持っていなかったということでございます。ちょっと考えていただきたいのでありますけれども、アブラハムがサラと一緒に国を出たのは75歳の時だったですよね。覚えてらっしゃるでしょうか。そしてその時奥さんは10歳年下ですから65歳でございます。127年から60を引きますと、もうすでに62年ぐらいこう経ってるわけですよね。そんなに長い間この地にいても、アブラハムは自分の土地をですね、一辺の土地もまだ所有していなかった、仮住まいの身であったと いうことがここに書かれておりまして、アブラハムもそのことを大変気にいたしまして、私はあなた方のところに一時滞在する寄留者ですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか、亡くなった妻を葬ってやりたいのです、というふうにその地域の人たちにお願いをいたしました。そうするとその地の人たちは大変アブラハムに好意的でありました。ご主人お聞きください、あなたは私どもの中で神に選ばれた方です、どうぞ私どもの最も良い墓地を選んで亡くなられた方を葬ってください、遠慮なくどうぞ、というふうになんと彼は言われてしまったんですね。まあ本当にこれは嬉しい申し出だったと思うんですね。自由に使っていいです。浦の共同墓地も自由に前は使ってよかったんですけれども、今はですね、なんかあそこにこう土地をこう自分たちがこう、まあ、どこの墓地にするっていうと何十万だったですかね、なんか払わなきゃならないようになってしまって残念ですが、教会があそこに墓地を作りました時はこうやってですね、縄を引っ張ってここは私たちの墓地にしますよって言ってですね、1年間過ぎれば区長さんに来てもらってですね、公にここはその人のものになると、で教会のものになったんですけれども、まあ、そういうやり方があったんですけれども、まあ、墓地ですからですね、特別にこんなふうにですね、丁重に人々はアブラハムに、まあ、進めたということだったようです。どうぞ私どもの最も良い墓地を選んでそこに亡くなられた方を葬ってください。なんかね、このアブラハムとこの現地の人たちとの麗しい隣人関係というのが、見えてくるような気がいたします。しかしアブラハムは申し出は大変嬉しいんだけれども、私はやはり土地が欲しいと、墓地を購入したいんだというふうに申しまして、その、まあ、土地を指定したわけですけれども、そうですね、8節以下のところに、ツハルの子エフロンにお願いして、あの方の畑の端っこにあるマクペラのホラーナを譲っていただきたい、そこにうちの妻を埋葬したいんだということでございました。そして私は十分な代価をお支払いしたいというふうに申したんですね。で、その土地の持ち主でありましたエフロンという人がみんなのおりますところで、アブラハムと、まあ、相対をいたしまして、このアブラハムに対してエフロンは本当にこう親切にですね、11節のお答えを出したというのであります。どうかご主人お聞きください、あの畑は差し上げますとこう言うんですね。あそこにあるホラーラも差し上げます、アブラハムが欲しかったのはそのホラーナの部分だけでした。ところがこのエフランという人はもちろんホラーナもあげますと、でその周りにある畑も全部差し上げますと、ただでですね、まあ、こんなふうに言われてしまったのでありました。まあところがね、ただでもらうとやっぱり後で問題が起こるっていうこともありますので、アブラハムは「いいえ、とんでもありません、ぜひ私はその代金を払いたい」というふうに、まあ、お願いをしたところがですね、14節を見ますと、なんかそのどうぞタダで使ってくださっていいです、差し上げますって言っちゃったエフロンの態度がですね、なんかコロッと変わっているのにお気づきになると思うんです。15節をご覧ください。ご主人お聞きください、あの土地は銀400シケルのものです、それがあなたと私との間でどれほどのことでしょうと言ったというのであります。 この当時のイスラエルの通貨と今の私たちの使っているお金の、まあ、貨幣価値も違いますし、ちょっといくらぐらいになるだろうと思っていろいろ調べましたらですね、この当時1ヶ月働いてもらえる給料がだいたい1シケルということだったそうです。1シケル、皆さんいかがでしょうか。まあね、ちゃんとした仕事をなされば今多分宮崎でも20万とか30万とかいう、お金になるんじゃないかなと思いますけれども、まあ20万といたしますといかがでしょう、その400倍です。8000万円、すごいお金ですよね。最近はですね、特に2011年の津波以降なんですけれども、どうもこう海岸から近い低いところにある農地がですね、値段がガクンと下がったんですね。でまあもともとそれほどではなかったんですけれども、この近所のですね農地を一旦分300坪、皆様いくらぐらいで手に入るかご存知でしょうか。まあもちろん農地っていうのはね、農家でなければ買えないっていうまだ農地法が結構あるんですけれども、大体いくらぐらいだか分かるでしょうか。100万円出すって言ったら俺も売るっていう人がですねたくさんいるんですって。場所によってはもう50万もしないという話も聞きますけれども、今本当に農業は厳しくなりました。まあこのイスラエルのこの地方とそして日本のですね、まあここ宮崎ですけれども直接こう比べることはできませんけれども、どっちが地価が高いかっていえばそれはもう当然日本の方が地価は高いと思うんです。で私は行ったことないんですけれども、この、パレスチナとかですねアラビア地方に行かれた方いらっしゃるでしょうか。何か買い物をするときにはですね、絶対最初のいい値では買っちゃならないということなんだそうですけれども、もう絶対引っ掛けられるって。でそれをいやーって言うとだんだん下がっていってですね、まあ最後ではやっと普通になるんですけれども、そのごく普通の値段になるんですが、それでも売る人は結構儲けてるっていうのがありましてですね、まあそういう取引が結構いろいろこうあるんですけれども、アブラハムはそのいい出しの最初につけた値段で買いますと言っちゃったのであります。まあアブラハムは人々の心、世の中の人の心っていうのが一体どういうものであるかっていうのをよく知っていたのではないでしょうか。一番最初に彼が墓に譲りたい、墓に埋葬したいというふうに申しましたときに、どうぞ一番いい墓をですね、墓地を自由に使ってくださいってみんなから言われてですね、ああそうですか、ありがとうございますって、こうその墓地を借りたとしたら一体どうなったでしょうか。いろいろな変化が長い間には起こります。世代が変わりますと、もうじいちゃんや父ちゃんがやったことをですね、息子や孫はそんなことあったんですかってですね、その墓をこう中身をこう取り出してしまうということもあるかもしれません。エフロンがどうぞ無料で差し上げますって言ってですね、それをそのただで受け取ったらですね、さあ一体どういうことになるでしょうか。彼がここできちんとしたお金で、相手のいい値で、しかもみんなの人が見ている前で銀をきちっと払ったというのは、さすがにアブラハムと言わなければならないかもしれません。埋葬する場所、墓地、それはそこでアブラハムがまたこれからあとお祈りを捧げる場所でもあったと思うんですね。実はもう一箇所、この土地を買うっていう話も出てくるんですけれども、よろしいでしょうか。 歴代史上の21章、新共同訳ですと657ページになりますけれども、こんなお話が出てまいります。657ページ歴代史上の21章の18節以下のところです。主の御使いはダビデにこう伝えるようにガドに言った。ダビデはエブス人オルナン の麦打ち場に登り、主のための祭壇を築かなければならない。ダビデはガドが主の御名によって告げた言葉に従い登っていった。オルナンも振り向いて御使いを見た。一緒にいた4人の子らは身を隠していたが、オルナンは麦を打ち始めた。ダビデがオルナンのところまで来たとき、オルナンがよく見て、それがダビデであることに気づき、麦打ち場から出てダビデの前で血にひれ伏した。ダビデはオルナンに言った。この麦打ち場を譲ってもらいたい。私はそこに主のために祭壇を築かなければならない。代価を十分支払ってそれを譲り受け、民から疫病を除きたい。23節、オルナンはダビデに言った。お受け取りください、主君。王の目に良いと映るまでにままに行ってください。ご覧ください。焼き尽くす捧げ物のための牛も、焚き木にする打穀機も、穀物の捧げ物の麦も、私は差し上げます。すべて差し上げます。ダビデは民に、大きな病気が流行った時にですね、お祈りを捧げるためにその神殿を作りたい、祭壇を築きたいというふうに申し出て考えて、そして教えられて、このオルナンという人の麦打ち場を譲ってほしかったのでありました。そうしたらこのオルナンはですね、私はこの土地を差し上げます、いやそれどころかですね、その捧げ物をするための祭壇の用意も、捧げ物の用意も、焚き木の用意も全部して差し上げます。どうぞそれであなたはやってくださいというふうに、まあ丁重に申し上げたんですね。その後でダビデはこう言いました。いや、私は代価を十分支払って買い取らなければならない。あなたのものを主に捧げることはできない。無償で得た焼き尽くす捧げ物を捧げることはできない。ダビデは捧げ物を捧げるっていうのは、自分の懐が痛まなければ、ちゃんと代価を払わなければ、私の祈りは神様には届かないんだ。神様を礼拝するっていうことは、きちんと代価を払ってすることなんだということをですね、ここで語っているわけです。これは、その場所をですね、以前アブラハムがイサクを捧げようといたしましたモリアの山の場所だったそうであります。そしてそこにダビデは後に立派な神殿を作る。ダビデ自身が作ったんではありません。ダビデは用意をしてですね、その息子がそこにソロモンが神殿を作ったんですけれども、そういうふうな場所となったのでありました。お祈りをするのに、捧げ物をするのに、礼拝をするのに、ちゃんと自分は犠牲を払わなければならない。これが神様の喜ばれることだったわけであります。そのようにして手に入れた土地へアブラハムはサラを埋葬いたしました。今ですね、今もこのヘブロンというのは、今パレスチナとイスラエルで戦争をよくやっている土地だということを申しましたけれども、まさにアブラハムが勝ったこのマクペラの洞穴っていうのが残っております。 もちろん聖書のお話は全部ね、地上ので、あの起こったことですから、そのまんま残っているんですけれども、これがアブラハムがサラを埋葬したその洞窟の跡、跡っていうか、今はその上にですね、ユダヤ教とそれからイスラム教の、なんか建物があってですね、半分ずつにこうなっているんだそうですね。でこの辺は あんまり人が住んでおらない、それこそ危険なところだもんですから、人々はやっぱりここにやってきて、そしてアブラハムに、まあ、祈りを捧げるというか、天地を作られた神様にお祈りを捧げるということでございました。そしてこの場所にですね、サラを葬りましたけれども、その後アブラハム自身も葬られます。アブラハムの息子は誰だったでしょうか。イサク、イサクも葬られます。そしてこの後イサクがリベカと結婚したっていう話がありますけれども、リベカも葬られます。そしてイサクとリベカの、子供でありました、ヤコブ、後で名前がイスラエルって変わりましたけれども、その、イスラエルヤコブさんも同じ場所に葬られることになりました。まあ、ちょっと面白い話があるんですけれども、ヤコブさんは2人の姉妹と結婚したんでしたよね。で妹の方が、ラケル、お姉ちゃんがレアって言いまして、ヤコブさんは妹の方を大好きだったんですけれども、一緒に葬られたのはお姉ちゃんのレアだということになってしまったんですね。そしてその後でですね、創世記の後の方ではヨセフっていうね、エジプトの宰相になった、総理大臣になった、まあ有名な人が出てきますけれども、彼も自分の亡骸をこの場所に葬ってくれと言ってですね、その指示通りに人々はヨセフをこの場所に葬ったという、お話が出てまいります。さて、私たちの中にも墓地を持っておられる方がおられると思いますし、そして墓地というのはやっぱり大切なものだと思います。3つの点を学びたいと思います。まず第一に、墓地に行きますと皆様は何を考えるでしょうか。私はこの場所で生まれました。生まれた時にはもう20メートルも10メートルも行かないで、そこに広い墓地がありました。ああ、人生って儚いんだなっていうことを考えまして、一つはそれが私がそのイエス様に仕える伝道者になるというきっかけになりました。やっぱり与えられた人生を大事にしていかなければならないというのであります。で、アフリカにですね、こういうことわざがあるんだそうです。一人の老人が死ぬということは、若者じゃないですよ、老人が死ぬということは、大きな図書館が火事で燃えてしまうぐらいの損失であるというのであります。サラの場合もアブラハムの場合もそうだったんじゃないでしょうか。アブラハムにとってサラにはいろいろな思い出がいっぱいあったと思うんです。亡くなって初めてサラごめんということがもしかするとあったかもしれません。私だったら多分恵美子ごめんっていうふうに言うと思いますけれども、そういうふうな思いがあるし、やっぱりあなたと一緒に過ごせたこの何年っていうのは本当に良かったっていう感謝の思いがますますこう膨らんでくるっていうことがあるのではないでしょうか。死というものの重さを考えさせられると思うんです。そして2番目に、まあ今申し上げたことですけれども、そこに葬った人のいろいろな思い出、感謝、喜びというのがその場所に行くと思い出されて、また私たちもしっかりと今自分自身のその生活をですね、生きていかなければならないというふうに思うのではないでしょうか。最後にもう一つ大事なことがあります。イエス様は 墓に葬られてその場所から復活をなさったということであります。私たちが、皆様方がこれから再臨がない限りですね、地上でいつか命が絶えて墓の中に葬られるわけです。どこに葬られるかまだ分かりませんけれども、私たちはその葬られた場所から復活するのだと聖書の中には書いてあるわけです。だからやっぱり墓っていうのは本当に感謝、いろんな思い出があるかもしれませんけれども、そこに私たちは希望があるんだということを忘れてはならないと思うのであります。イエス様は墓に葬られましたけれども、またお弟子さんたちも、誰もイエス様に従った者たちもイエス様が復活するとは考えられませんでしたけれども、でもあのマグダラのマリアはその場所にいてずっとこう泣きながら悲しんでいる時に、イエス様からポンと背中を叩かれて、マリアよと声をかけられたのでありました。復活は墓から始まる。今日はこのことを覚えたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは限りある命を与えられて今生かされております。主よ、たくさんの先輩方が私たちのために本当に一生懸命尽くして、その命を捧げ尽くして今の私たちがあります。私たちの家族も、私たちの国も、そして世界中の本当に全ての人が、たくさんの先輩たち、先祖たちの苦しみや働きやその労苦によって今があるということを覚えさせてくださいますようにお願いを申し上げます。またそして私たちにもそれぞれの場所で与えられた責任があるということ、私たちの子供や孫たちのためにも私たちは果たさなければならない責任があるということを覚えさせてくださいますようにお願いを申し上げます。主イエスキリストが私たちを愛して十字架に進まれたように、私たちもそれぞれの場所で与えられた重荷を負い、くびきを負い、十字架を負うてあなたについていくことができますように導いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。